それが皆さんが修行するっていうことですよ。今お店に入ってきて、そこにある品物をこうやって取ってカゴの中に入れる。万引きっていう行為があるけども、どこから線が引かれるんですか？万引きって。カゴの中に入れている行為は別に万引きとは言わないよね。でもよく見てみると自分自身がよくわかる。ただそのものをこうやってカゴに入れてるだけでないますね。万引きする人ってね。そこからも違ってるよね、見てれば同じようにカゴの中に入れてるだけなんだけど、もっとひどいことになると人の目をかすめて外に出ていくわけでしょ、お金を払わず、だから戦々恐々としてやってるよね。それをできるだけ人に気づかれないようにやるのはプロだね。でもプロでもどんなプロでも出ていくときにお金を払わずに持っていくっていうことを見逃さない人たちもいるからね、いろんな場面で行為として同じようにやってるんだけど全く内容が違うってことたくさんあるでしょう。なんでそっち行くのって、みんな向こう行くからってそういう人もいるじゃないですか。最初の人はちゃんと自分で目的の意識があって向こうに行ってるんだけど、大勢の人がそっちにゾロゾロゾロゾロ歩いてると他の人もなぜかそっち行ってる、なんでそっち行くのって、みんなあっち行ってるからって、なんだってこの人こんな人生でいいのかって思いませんか。不落因がたとえ過小仏には過小仏寺には誤りなりとも、釈迦牟尼仏寺は誤りにあらざる道理もあり。同じ言葉だけども、その触れた時、その人の様子によって人を救う言葉にもなれば人を苦しめる言葉にもなる。これも日常茶飯に皆さんやってる中で気づいてるでしょ。何してるんだって怒られたと思う人もあれば、そのことによって命が救われる人もいるじゃんね。そうやって声かけられて、不思議だね。いいとか悪いとか、その言葉が正しいとか間違ってるとか、一概にそんな評価のできるものじゃないよね、因果っていうものは。不満因がたとえ現在釈迦牟尼仏の時は薬心脱薬心すとも、過小仏寺は鹿あらざる通りも現状 すべきなり。お釈迦様のご在世の時は不満因果と言われたら救われることがあるかもしれない。じゃあ過小仏の時は不満因果って言ったら救われたのかっていうと、そうでもない道理もあるって言ってる。 要するにうまい因果とか不落因果ということによってある時は救われ、ある時はそれによって騙されたという歴史的な経緯があるもんだから、うまい因果って言えば皆救われるのか、不落因果って言ったら皆人は苦しむのかって、そんなことはないって言ってるんです。お腹の減ってる時に普段じゃ食べられないと思っているようなものでも出すとですね、ありがたく食べる、そういうことがあるじゃないですか。喉が渇いて渇いてしょうがない時、水が一滴もないようなところに置かれた時に、わずか水筒の中に残ってるわずか一滴でもこうやって手に入れるはっててお礼が言えるような状況もあるでしょう。こんなわずかな量ではって思うかもしれないけど、量によって水の量によって人が本当に幸せを感じるか感じないかじゃないの。不思議だね、そういうの。もうこんなことがざーっと起こり、一応まず第一段階で道元禅師が扱っておられます。ちょっと休憩。